ロジックセルを直す30の方法。その1、ロジックセルは人生を貶めるだけなくせ、一刻も早く直すことが大切。ロジックセルは何でしょうか。ロジックセルは無駄遣いする癖のことを言います。無計画にお金をどんどん使ってしまう習性であり、一般的に悪い癖とされています。ロジックセルは本人が自覚している場合もあれば、無自覚の場合もあります。ロジックセルは悪い癖の一つであり、直すべき癖の代表です。もちろん、どんな癖を持とうと個人の自由です。癖に関する法律はありません。法を犯しているわけではない。人に迷惑をかけているわけではない。どんな癖であろうと私の勝手でしょう。そう思うかもしれませんが、だからとはいえ放置するのは危険です。きちんとお金を支払っているなら、お店側にとっても良いお客さんとして歓迎してもらえるでしょう。なぜ危険なのか。たとえ法を犯していなくても、人生の悪影響は甚大だからです。ロジックセルがあると知らず知らずのうちに無駄遣いが発生します。いつまでも貧乏なかなかお金もたまりません。無駄遣いが目立つとお金に困るようになり、生活、仕事、人付き合いに支障をきたすようになります。お金がないと不自由なことなく夢を叶えることもできなくなります。ロジックセルが長期化すると人生の崩壊につながる恐れがあります。ロジックセルがエスカレートすると借金に発展する可能性もゼロではありません。ロジックセルによる無駄遣いはお金を捨てているのと同じこと。これほどもったいないことはありません。実用書を買って読むなら知識や知恵が得て投資になりますが、ロジは何の役にも立ちません。お金を捨てていると思えばいかに悪い癖なのか実感できるのではないでしょうか。もちろん、たまにはロジで気分転換やストレス発散をするのもいいですが、それでも限度があります。限度を超えたロジックセルは悪影響しかありません。ロジックセルは人生を貶めるだけなくせ。したがってロジックセルがあるなら一刻も早く直すことが大切です。自分の生活を振り返ってみてください。もしロジックセルに心当たりがあるなら改善に向けた努力をお勧めします。ロジックセルを直した方がいいのかと問われれば、間違いなく直した方がいい。ロジがゼロにできなくても減らすことができるはずです。ロジックセルを直すなら明日からと言わず、今日から取り組みましょう。一日でも早く着手した方が無駄遣いも減ります。たとえ法を犯していなくても、結局は自分のためであり、人生のためなのです。ロジックセルがあるなら放置せず、今すぐ改善に取り掛かる。ロジックセルを直す30の方法。その2、ロジックセルを直す第一歩は決意から始まる。ロジックセルを直す第一歩は何でしょうか。家計簿をつけることでしょうか。1ヶ月に資産生活費の上限をすることでしょうか。お金を使わない趣味をすることでしょうか。もちろん、どれもロジックセルの改善に役立ちますが、もっと基本的なことが抜けています。決意です。まず、ロジックセルを直すという決意を固めましょう。ロジックセルを直すには強い意志が必要です。ロジックセルを直すのはダイエットを成功させる状況と見ています。だらだらしているとダイエットを怠けてしまい、失敗で終わってしまいます。ダイエットを成功させるには考え方や生活習慣を見直す必要があります。ストレスに耐え、誘惑を振り切り、弱い自分に打ち勝つ必要もあります。ロジックセルを直すのも同じこと。ロジックセルを直すためには考え方や生活習慣を見直す必要があります。ストレスに耐え、誘惑を振り切り、弱い自分に打ち勝つ必要があります。そうした困難を成し遂げるのは決意があってこそ実現できること。自然と治った、たまたま治った、いつの間にか治ったというケースはありません。ロジックセルは緩んだ生活習慣が関係しているため、特別なことをしない限り、ますます緩む一方。決意が固まっているからこそ、誘惑が襲ってきても振り切れます。強いストレスがあっても耐えることができるようになります。ダイエットは決意が固まっていると成功しやすいように、ロジックセルの改善も決意が固まっていると成功しやすくなります。決意を固めれば必ずロジックセルが治るとは限りませんが、決意を固めることはロジックセルを治すための重要なポイントです。ロジックセルの改善方法が分かってもそれを実行するのは自分です。ロジックセルを治すならまず決意です。さあ、ロジックセルを治す。と強く心に決めてください。明確な意思を持ち心を入れ替えましょう。今日から自分は生まれ変わるつもりで決意を固めることです。十分に決意が固まればロジックセルの半分は成功したようなもの。ロジックセルの第一歩は決意から始まるのです。ロジックセルを治す。と決意を固める。ロジックセルを治す30の方法。その3。ロジックセルを治す方法は2つだけ。お金のルールを作ること、金銭感覚を身につけること。ロジックセルを治す方法。そう聞いたときどんな方法があるでしょうか。無駄遣いに注意すること。衝動買いを避けること。お金について考える機会を増やすこと。ロジックセルを直すとはいえ、どことなくぼんやりしたイメージではないでしょうか。ロジックセルを直す方法は曖昧で抽象的なイメージがあるのではないでしょうか。中にはロジックセルは直らない、ロジックセルを直すのは不可能といった諦めの声も聞かれます。ロジックセルを直したくてもなかなかうまくいかず、失格している人も多いのではないでしょうか。しかし、ロジックセルを直せないと思うのは誤解です。ロジックセルを直すには方法があります。ロジックセルは依存症である場合を除き、努力によって直すことが可能です。ロジックセルを直す方法は様々ですが、大きく分けると2つだけです。1、金銭感覚を身につけること。2、お金のルールを作ること。これだけです。ロジックセルのある人は金銭感覚が不足していてお金のルールも不明確です。そのため、無計画なお金の使い方によって無駄遣いが頻繁に起こり、気づけばロジックセルになっています。ロジックセルを直したいなら、金銭感覚を身につけること、お金のルールをすることの2点を心がけてください。ルール1、金銭感覚を身につけること。金銭感覚を身につけるにはどうすればいいか。代表的な方法の一つが家計簿です。毎日きちんと家計簿をつければお金の出入りを確認できるようになります。家計簿をつけるのは面倒で手間暇もかかりますが、お金の流れを確認するためには最善の手段です。記録をつけることで自分がいつどこで浪費しているのか客観的に確認することができます。お金を使いすぎれば使いすぎたなと反省する機会につながるでしょう。コツコツ家計簿をつけるだけで気づきや反省の機会が得られ、少しずつ金銭感覚を身につけていきます。ルール2、お金のルールをすること。お金の使い方にルールを作ることもロジックセルを直すために大切なポイントです。例えば財布に入れる現金を決めておく、大きな買い物の時以外クレジットカードを持たないなどです。明確なルールを作っておけば気持ちが緩んでもお金の使いすぎを防げます。少々堅苦しく思うかもしれませんが、ロジックセルを直すために必要なこと。どんなに甘い誘惑があろうと、そもそも手持ちの現金やクレジットカードを制限しておけば誤りを防げます。お金のルールは適度な緊張感をもたらします。お金のルールがあるからこそ大事に使おうという意識も芽生えます。特に不便をもたらすこともありますが、結果としてお金の使いすぎの抑止につながります。ロジックセルを直す全体像が見えてきたでしょうか。ロジックセルを直すなら精神論より行動論で対処しましょう。精神論も大切ですが、行動論はもっと大切です。ロジックセルは直せないと思わないでください。難しく思いますが、難しく見えるだけです。具体的な方法で取り組めばロジックセルは誰でも直せます。ロジックセルを直すための2大ルールを理解する。ロジックセルを直す30の方法。その4、家計簿はロジックセルを直す基本習慣。ロジックセルを直すために必ず心がけたい習慣があります。それは家計簿をつける習慣です。家計簿とは一家の収入、支出を記入することです。ロジックセルの原因の一つはお金の流れを把握していないことにあります。人は忘れる生き物です。大きな買い物をした直後こそお金を使ったという感覚がありますが、しばらくすれば忘れます。自分が一日にどれだけお金を使ったのか把握していなければ気持ちが緩んでお金を使いすぎる傾向があります。気づけばお金を使いすぎてしまっているのです。そこで役立つのが家計簿です。家計簿はお金の流れの見え方を促すツールです。家計簿をつけるとお金の動きが細かく見えるようになります。もしお金を使いすぎたら具体的な数字できちんと確認できるようになります。お金を使いすぎてしまったら、この買い物が予定だったら、毎日家計簿をつけると反省する機会を促せるためお金の使いすぎを防ぐ役目を果たします。あなたの生活習慣にぜひ家計簿を取り入れてください。就寝前にレシートを取り出して1日の支出をノートに記録するだけ。貯めることがないようできるだけ毎日つけるようにしましょう。現実を見たくないと抵抗を感じるかもしれませんが、現実を見なければロジックセルを直せません。家計簿をつけるのは手間暇がかかって面倒ではありますが、ロジックセルを直すためには重要な習慣です。新しい習慣を身につけるには3週間は必要と言われています。面倒くさいのは最初だけです。山である最初の3週間をぜひ乗り越えてください。3週間の過ぎた頃には家計簿をつけるのが普通の感覚になっているでしょう。完全に慣れてしまえばむしろ家計簿をつけない方が気持ち悪く感じることです。就寝前に家計簿をつける習慣は睡眠薬の代わりになってくれるはずです。家計簿が嫌ならおしゃれな家計簿を購入するのも一つのアイデアです。おしゃれな家計簿なら見たり触ったりしたくなるので調整しやすくなるでしょう。あくまで記録をつけることが大切ですから、外見は華やかであっても構いません。誰かに提出するものでもなくプライベートなものですから、どんな家計簿でも自由です。億劫な気持ちがあるなら期間を設定してみてはいかがでしょうか。例えば3ヶ月だけ、6ヶ月だけ、1年だけなど続ける期間を決めておきます。期間を決めておけば大変なのは一時的だけと思うので取り組みやすくなるでしょう。もしくはロジックセルが直るまでという決め方もありません。手間暇がかかって面倒ではありますが、ロジックセルを直すのにこれほど効果的な方法はありません。一番基本の習慣ですが、一番重要な習慣でもあります。ロジックセルを直すなら家計簿に始まり、家計簿に終わると言っても過言ではありません。本気でロジックセルを直したいなら早速今日から家計簿をつけ始めましょう。 家計簿は浪費癖を直す基本習慣なのです。家計簿をつける。浪費癖を直す30の方法。その後、現金払いは金銭感覚を養う基本。浪費癖を直したいなら現金払いを心がけましょう。もちろん現金にも不便やデメリットはあります。小銭が増えて邪魔くさい。支払いに時間がかかる。今時現金払いは時代遅れ。紛失したら保証を受けられない。電子マネーやクレジットカードの方が便利。確かに電子マネーやクレジットカードがあれば現金を持たなくても買い物をするのができて便利です。現代社会は電子マネーやクレジットカードが広く普及しています。電子マネーやクレジットカードを使えば会計がシンプルになり、支払いも簡単。小銭を探す手間も省けます。小銭が減ることで財布も軽くなるでしょう。支払いの手間や時間を短縮するには電子マネーやクレジットカードは絶好のツール。毎日紛失しても規約の範囲内で保証を受けられるメリットもあります。毎日欠かさず利用している人も多いでしょう。利便性が高いため手放せない人も多いのではないでしょうか。しかし便利と不便は両立体です。電子マネーやクレジットカードは現金がなくても買い物ができます。現金に触れないとお金を使っているにもかかわらず使っていないような錯覚を覚えます。お金を使った感覚が得られないと金銭感覚も養われません。お金を使ったという感覚を得るには現金に直接触れることが大切です。効果のものも紙幣の感触も金銭感覚を養うために必要なこと。支払いの際必ず現金のみたりに触れたりできるのでお金を使った感覚が得られます。いくら便利な手段とはいえきちんと浪費癖を直すなら一旦基本に立ち返ることが大切です。支払いの基本は現金です。浪費癖を直すためには利便性より金銭感覚を養うことが大事。直接お金に触れる機会を増やしましょう。時代に反した方法ではありますが、お金を使った感覚を得るには最も基本的な手段です。お金を取り出すのが面倒くさく感じることも財政の抑止につながります。もちろんずっと現金払いを続けるわけではありません。少なくとも浪費癖が直るまでは現金支払いを徹底しておくのが得策です。きちんと浪費癖を直したいなら現金で支払うというルールを徹底しましょう。現金払いは手間暇がかかって面倒ですが、その手間暇が金銭感覚に変わるのです。電子マネーやクレジットカードの使用をしてできるだけ現金払いを心がける。浪費癖を直す30の方法。その6、電子マネーやクレジットカードの使用には十分注意する。浪費癖のある人は電子マネーやクレジットカードに注意しましょう。電子マネーもクレジットカードも現金がなくても買い物ができて便利です。電子マネーなら店頭の専用端末にかざすだけで決済が終了します。クレジットカードならショッピング枠の上限まで自由に買い物ができます。サインレス決済ならサイン暗証番号も必要なく一瞬で会計が終わります。ただの現金を持ち歩くより電子マネーやクレジットカードの方が安心安全と感じる人も多いでしょう。電子マネーやクレジットカードの利便性に慣れてしまい手放せない人も多いのではないでしょうか。しかし電子マネーやクレジットカードの利便性はメリットである一方デメリットでもあります。お金がなくても購入ができるということはお金を使っている感覚の近くになりやすいということ。浪費癖のある人はもともとお金にルーズで金銭感覚に乏しい傾向があります。金銭感覚のない人が電子マネーやクレジットカードを持つとさらに浪費癖が使えるとする可能性があります。安易な使い方をしていると後日送られてくる利用明細を見て腰を出すことになるでしょう。支払う金額でなければ借金するしかなくなるのです。浪費癖を直したいなら電子マネーやクレジットカードの使用は十分注意してください。必要がない限りできるだけ電子マネーやクレジットカードの使用は控えておくのが得策です。例えば普段は持参せず大きな買い物の時だけ持参するルールにしておくといいでしょう。使用禁止にする必要はありませんが、全て浪費癖が直るまではできるだけ使用を控えておくのが得策です。ビザデビットカードという選択肢もある。ビザデビットカードは商品購入時店頭の専用端末で即時決済を行うカードです。あと場合のクレジットカードは機内即時に口座から引き落とされるため買い物の心配がありません。口座にお金がないときは端末データが流れるようになっています。つまりカード決済でありながら現金払いに近い感覚で使えます。国際ブランドビザを使用できるのでほとんどクレジットカードと同じ感覚で使うことができます。使用のためにお金が口座から引き落とされるため通帳とレシートを照らし合わせれば容易に履歴を確認できます。デビットカードはクレジットカード会社のお金を立て替える必要がないため基本的に審査が不要です。高校生でも所有できます。クレジットカードの国際ブランドビザが使えるためクレジットカードが使えるところはほとんどカバーできるでしょう。もちろん国内だけでなく海外でも利用できます。普段からクレジットカードを持ち歩きたいならビザデビットカードを検討してみてください。クレジットカードの使用は慎重になる。普段からクレジットカードを持ち歩きたいならビザデビットカードを検討する。浪費癖を直す30の方法。その7、目的の商品以外は買わないようにする。浪費癖の改善につながる習慣の一つ。それは買うと決めたもの以外は買わないようにすることです。浪費癖のある人は余計な買い物をする傾向があります。余計な買い物は知らず知らずのうちに起こりやすい。ある時欲しいものを買うためデパートに行きます。デパートに行くと売り場にはたくさんの商品が陳列されていてみることになります。商品をいろいろ見て回っているうちに他にも欲しいものが見つかりつい気持ちが緩みます。たまには買ってもいいよ。一つくらいなら買ってもいいよね。出会ったのは運命かもしれない。今買わないと損の人。あまり誘惑に惑わされ気持ちが緩み商品に手が伸びる。特に今だけここだけ1個だけといった限定商品と出会った時は財布の紐も緩みがちです。買わないと損の人で購買意欲がなくなるように引き上がる。予定外の買い物をしてしまい浪費癖につながってしまいます。自分の行動を振り返ってみてください。余計な買い物をしていませんか。浪費癖を直すなら目的の商品以外は買わないように心がけましょう。買い物をするときはあらかじめ何々を買う。それ以外は買わないといった考えを固めておきます。たまたま魅力的な商品を見つけても買いたい気持ちをぐっと抑え、目的の商品以外は買わないようにします。例えばプリンターの運動を買うと決めたらプリンターの運動で買い、他の商品は買わないようにします。他に欲しいものが見つかっても落ち着け。これは余計な買い物だと自分に言い聞かせます。欲しくてたまらないものが見つかってもその場では買わず一旦時間を置くようにします。冷却期間の方が衝動買いを防ぎやすくなります。たとえ限定商品で心が躍っても理性と自制心で欲求を抑え、目的の商品以外は買わないようにします。余計な買い物を 100% 防げるとは限りませんが、少なくとも減らすことができるでしょう。目的の商品以外は買わないようにすること。これを忠実に実行できれば浪費癖の改善につながります。買い物リストを作るのも効果的。なかなか欲求のコントロールがなくいかないなら買い物リストを使った方法もあります。買いたいものを紙に書き出して買い物リストに書かれたものだけ買うようにします。買い物リストがあれば食べていいもの、買わなくていいものが明確になり、クレジしやすくなります。買い物リストが行動計画書としての役目を果たし、余計な買い物の防止に役立ちます。買い忘れを防ぐ効果もあって一石二鳥なのです。目的の商品以外は買わないようにする。浪費癖を直す30の方法。その8、買い物リストはなくて困ることはあってもあって困ることはない。浪費癖を直すなら買い物リストが役立ちます。もちろん買い物リストは絶対必要なものではありません。記憶力には自信がある人ならわざわざ買い物リストをする必要はないかもしれません。買い物が一つだけならいちいち買い物リストをする必要性はないように思うでしょう。しかしそうだとしてもきちんと浪費癖を直したいなら買い物リストの作成をお勧めします。買い物リストがないとだらだらした買い物になりがちです。買い物がはっきりしないということは衝動的な買い物をしやすくなるということ。面白いことに売り場は消費者の購買欲を駆り立てるような仕組みがたくさんあります。明るく輝くライトアップ、心を揺さぶるキャッチコピー、購買欲を刺激する陳列、販売員による声掛け、食欲を刺激する匂い、油断していると商品に引き寄せられていきます。売り場を用意しているとたまたま興味のある商品を見つける、衝動的に欲しい気持ちが湧き上がり気づけば商品を持ってレジでお会計をしている、そして買ってから買い物に失敗したからと後悔する、そんな経験を持つ人も多いのではないでしょうか。だからこそ買い物リストが役立ちます。買い物リストがあれば買い物を明確にする効果が得られます。買い物の際はリストに従って買うように気持ちを引き締めます。これだけを買えばいいと思えるので買い物がスムーズになって誘惑にも惑わされにくくなります。買い物リストの作り方は簡単です。シンプルな箇条書きで OK。 買い物リストを作るのは面倒かもしれませんが、そういうこと大変ではないはずです。一枚の買い物リストで浪費癖が直りやすくなるのですが、こういうことがなことはありません。買い物リストは買い忘れを防ぐ効果もあるため一石二鳥です。早速次の買い物から買い物リストを作ってみましょう。買い物リストを作った方がいいかなと迷うのではありません。必ず買い物リストを作ろうと考えましょう。記憶力に自信があっても浪費癖があるなら謙虚に買い物リストを作りましょう。たとえ買い物が一つだけでもきちんと浪費癖を直したいなら買い物リストの作成をお勧めします。むしろ買い物一つだけだからこそ買い物リストを作っておきたい。買い物リストはなくて困ることはあってもあって困ることはないのです。買い物リストを作る習慣をつける。浪費癖を直す30の方法。その9、暗い時間帯に買い物をすると浪費癖が直らない。明るい時間帯に買い物をするから浪費癖が直る。買い物をするときは時間帯が大切です。いつ買い物をしても結果は同じではないか。そう思うかもしれませんが誤解です。 買い物の時間帯は浪費癖の改善に関わる重要ポイントの一つです。買い物の時間帯に注意するだけで浪費癖が大きく改善されるでしょう。まず注意したいのは暗い時間帯です。夜や深夜といった暗い時間帯の買い物はできるだけ買い物を控えておくのがいいでしょう。夜は危険な時間帯です。夜は日中の疲れが溜まっていて勝利力や判断力が低下しやすい。外が暗いとネガティブ思考にもなりやすい。にもかかわらず夜には脳が興奮があり感情が高ぶりやすくなります。浪費の頭が耳元でもっと買えと囁いてきます。後からどうしてこんなものを買ってしまったのだろうと後悔することになる。夜に買い物をすると誘惑に負けやすくなり浪費癖が暴走しやすくなります。自分の浪費癖が爆発しやすい時間帯を思い出してください。きっと夜に買い物をすることが多かったのではないでしょうか。夜に買い物をすると夜の楽な魔法に惑わされうっかり浪費をしやすいのです。では買い物をするならどの時間帯が適切なのか。それは明るい時間帯です。朝や昼といった明るい時間帯を選びましょう。外が明るいなら夕方のギリギリ許容範囲です。明るい光には神聖な力があります。明るい光には思考を明瞭にする効果があります。思考力が研ぎ澄まされ冷静な判断がしやすくなるため誘惑があっても振り切りやすくなります。必要なものなのか欲しいものなのかという区別がしやすくなります。誘惑があっても振り切りやすくなります。明るい時間帯に買い物をすれば自然と浪費を抑えられるのです。早速今日から買い物は明るい時間帯に行うというルールを徹底してください。例えば買い物に出かけるなら夜より昼がいいでしょう。遅くてもギリギリ外が明るい夕方までにします。ネットショップで買い物をするときも夜より昼にしましょう。夜に買いたくなっても一旦我慢して翌日の明るい時間帯にずらします。特に高額商品を買うときは明るい時間帯が必須です。夜に買い物をしなければいけない状況もありますが、できるだけ明るい時間帯を心がけてください。買い物の時間帯を工夫するだけですから難しくないはずです。暗い時間帯に買い物をすると浪費癖が治りません。明るい時間帯に買い物をするから浪費癖が治るのです。買い物をするときはできるだけ明るい時間帯に行う。浪費癖を治す30の方法。その10。1ヶ月に資産生活費の上限を決めておこう。あなたは1ヶ月に資産生活費の上限を決めていますか？特に決めていない。毎月の生活費はバラバラ。生活費の額は適当に考えている。もちろん生活費は必ず決めなければいけないものではありません。生活費は毎月変動します。あまり使わない月もあればよく使う月もあるでしょう。特に年末年始は生活費も大きくなりやすい。年間で見ると生活費の上限差が大きい人もいるはずです。決めようにもバラバラなので無意味に感じる人もいるのではないでしょうか。だからとはいえ生活費の上限を決めておかないのはよくありません。1ヶ月に資産生活費の上限を決めておかないとお金の緊張感が低下します。生活費の上限を決めないのは浪費癖になってくださいと言っているようなもの。気持ちが緩むとまだ使える、もう少し使ってもいいよねと甘い考え方になり浪費につながってしまうのです。まだ生活費の上限を決めていないなら今すぐ決めましょう。家賃、食費、水道光熱費、通信費、日用品費、宿費、雑費。これらを全て固定したものが生活費です。人付き合いが多いなら羽を外しすぎないよう交際費に注意します。おしゃれに興味のある人は服を買いすぎないよう宿費に注意した方がいいでしょう。女性なら美容にかかるお金も考慮しておきましょう。生活費は実家暮らしと一人暮らし、独身者と既婚者など状況によって異なりますが、常識的な範囲で考えるようにします。既婚者ならパートナーと相談して決めるようにするのがマナーです。生活費を決める一般的な考え方。生活費を決めるとき参考にしたいルールがあります。一般的に手取り収入の1割を貯蓄に回すのが良しとされています。つまり手取り収入の9割を生活費の上限の目安にするといいでしょう。既婚者であれば世帯の手取り収入で考えます。余裕があれば手取り収入の2割や3割を貯蓄に回すといいでしょう。お金が余ったら貯蓄に回すのではなく手取り収入から全引きしておく方が貯蓄もスムーズになります。貯蓄が増えると心の余裕もつながります。確認口で準備されている自動送金サービスを利用すれば手間なく全引きができます。生活費の上限を決めたらできるだけ実施しましょう。もし生活費を使いすぎて上限を超えたときは翌月の生活費を抑えて増債します。こうすれば全体としてバランスが整えることができます。1ヶ月に使う生活費の上限を決めておく。浪費癖を直す30の方法。その11。財布に入れる現金を制限しよう。持ち歩く現金の総額にすれば自然と無駄遣いになる。浪費癖を直すには財布の中に注目しましょう。あなたは財布に入れる金額を決めていますか？財布の中に入れる金額はいつも適当という人もいるでしょう。急な出費に備えて余分にお金を持ち歩いている人もいるでしょう。もちろん自分のお金ですから財布にいくら入れようと自由です。財布はお金を入れるためにあります。余分にお金を入れておけば急な出費があっても対応できるので安心感があります。毎日に備えて財布にはたっぷりお金を入れている人も多いのではないでしょうか。しかしここが重要ポイントです。財布の中にお金を入れすぎていると気持ちが大きくなってしまいます。まだ使える、まだ余裕がある、もう少し買える。財布にお金があると節約精神の気持ちが緩んで油断しやすい。多額の現金を持ち歩いていると財布にある分だけお金を使いやすくなる。つい投資によって余計な買い物をしやすい。いつの間にか無駄遣いも多くなっているのです。そのため財布に入れるお金は制限しておくことをお勧めします。上限を決めてそれ以上の現金は持ち歩かないようにしておきます。金額の設定は自由ですが生活に支障のない範囲がいいでしょう。例えば目安としては財布の現金は2万円までにするというルールはいかがでしょうか。2万円なら大きな出費がない限りしばらく生活できるでしょう。2万円の範囲でやりくりしなければいけないと意識できます。自然とちびちびしたお金の使い方になり無駄遣いを注意できるでしょう。財布の現金を制限しておけば電子マネーやクレジットカードでも使わない限り使いすぎる心配がなくなります。あくまで2万円という金額は目安です。状況に合わせて適切な金額を設定するといいでしょう。金額設定に迷ったら少なめなくなんです。持ち歩く現金も少なめにしておけば嫌でも節約せざるを得なくなります。金銭感覚が向上してお金の使い方が上手になるでしょう。 ATM から現金の引き出せ数量が心配なら一旦まとまった現金を引き出して自宅に保管しておくといいでしょう。財布の中の現金が少なくなればその都度補充するようにしておけば手数料を抑えられます。浪費癖を直すならお金のルールを作ることが大切です。浪費が増えるか減るかはルールの上で変わります。持ち歩く現金の総額にすれば自然と無駄遣いが減るのです。財布に入れる現金を制限しておく。浪費癖を直す30の方法。その12。買い物がストレス解消のメインになっている限り浪費癖は治らない。浪費癖のある人は買い物がストレス解消になっています。買い物をすればスカッとする。日頃のストレスを買い物で発散させている。買い物がストレス解消に一番役立っている。欲しいものを手に入れる時の喜びは格別です。夢を叶えたような快感があります。心が喜びと幸せで満たされ世の中が明るく感じるでしょう。新しい自分に生まれ変わったような気持ちになるでしょう。商品は癒しの効果があるのも事実。もちろん買い物でストレスを解消させるのもたまには悪くありません。例えば大きな仕事をやり終えた時なら大きな買い物を楽しむのもいいでしょう。買い物が頑張った自分への喜びとしての役目も果たすため仕事のモチベーションアップにもつながります。あくまで特別な時に限定するなら買い物によるストレス解消も役立ちます。しかし買い物がストレス解消のメインになっているなら要注意です。買い物がストレス解消法のメインになると勢いよくお金を使うことになります。ストレスは解消できても同時にお金も出てきます。私たちが生きる現代社会はストレス社会です。ストレスのない生活はほぼ不可能と言っていいでしょう。買い物でストレスを解消しようとすると買い物の量も多くなり出費も多くなります。高級ブランド品を買うものなら大きな出費が重なって家計が火の車になります。買い物がストレス解消のメインになっている限り浪費癖は治らないのです。ここで心がけたいことがあります。買い物以外のストレス解消法を見つけましょう。買い物でしかストレス解消ができないと思っても誤解です。ストレスを解消できる方法は買い物以外にもたくさんあります。世の中には様々な遊び、趣味、娯楽があります。ヨガ、マッサージ、安心力、読書、映画鑑賞、音楽鑑賞、ウォーキング、ランニング、各種スポーツ、カフェ巡り、美術館巡り、神社仏閣巡り、ダンス、カラオケ、ボウリング、あなたに合ったストレス解消法を見つけてください。浪費癖を直すならできるだけお金のかからない行動がいいでしょう。お金のかからない行動ならお金のことは気にせず好きなだけ楽しめます。たとえお金がかかったとしても小さな金額で済むなら問題ありません。友人とおしゃれもおすすめです。友人とのおしゃれも素晴らしい趣味の一つ。かかる費用も喫茶店の飲食代くらいでしょう。友人とのおしゃれならストレス解消だけでなく友情を深めることもできて一石二鳥です。どうしても買い物でストレス解消をしたいならメインではなくサブにしておくのが賢明です。自分の誕生日や大きな仕事を終えた時だけにしておきます。あくまで特別な時に限定すれば買い物によるストレス解消も悪くありません。買い物以外でできるだけお金のかからないストレス解消法を見せる。浪費癖を直す30の方法。その13。どうすれば衝動買いを防げるのか。売り場を眺めていると気になる商品を見つけます。面白そうな本、可愛い洋服、おしゃれなバッグ、高性能な家電製品、最新のガジェット、魅力的な商品なら欲しい気持ちが湧いて今すぐ買いたくなります。そんな時自分で自分に甘い言葉を語りかけます。ここで出会ったのは運命だよね。勇気を出して買った方がいいよね。 今買わないときっと後悔するよね。あれこれ自分の時期性、買うように仕向けます。欲しいものを買うために売り場に行ったことは違い、急に欲しいものを見つけたとき運命的な出会いを感じます。しかしこの瞬間が大切です。よく考えもしないでその場の欲しい気持ちだけで買ってしまうと後悔するのが定番です。買ったところは喜びや満足感でいっぱいでも、買った途端急激に気持ちが冷めていく。考えは必要だと思っても買った瞬間実は必要でなかったことに気づく。いわゆる衝動買いです。衝動買いで無駄遣いをしてしまった自分が情けなくなるのです。特に浪費癖のある人はその場の感情に流されやすい傾向があるため注意が必要です。ではどうすれば衝動買いを防げるのか。難しく思いますが実は簡単なことです。その場で買わず時間を置いて考えるというルールを作り徹底するだけです。欲しいものを見つけてもその場で買わず数日間は時間を置いて考えるようにします。時間を置くならさに決まりはありませんが少なくとも冷静になって十分考えることができるならさないでしょう。数日間じっくり考えた結果それでも必要と判断した時だけ買うようにします。大切なことはあらかじめルールを出しておくという点です。あらかじめルールを作っておけば欲しい気持ちが湧いても理性と自制心で抑えやすくなります。衝動買いをしそうになってもルールを守ろうと意識すればギリギリのところで踏んでいます。その場の欲しい気持ちで買うから衝動買いです。その場で買わないルールをきちんと実行できれば買い物に失敗することがあっても衝動買いはゼロにできます。複雑なルールではなく今日から実行できるはずです。欲しいものを見つけてもその場で買わないようにするだけです。じっくり考えてから買うようにすれば衝動買いのリスクは激減するのです。欲しいものを見つけた時その場ですぐ買わず時間を置く習慣をつける。浪費癖を直す30の方法。その14、優越感を求めるから浪費癖になる。浪費癖の原因の一つ。それは優越感です。優越感を得ようとすると必然的に浪費癖になりやすい傾向があります。あの人より幸せになりたい。他の人よりいいものを持ちたい。みんなから羨ましになりたい。確かに優越感が得られると自分には価値があると誇らしい気持ちになるでしょう。すごいね、かっこいいね、さすがだねと褒められると自分が認められた気持ちになります。コンプレックスがあっても優越感に浸っているときは忘れることができます。優越感を得ることが生きがいになっている人もいるかもしれません。しかし、ここが浪費癖につながる落としなんです。優越感を得ようとするとより多くのお金が必要になります。普通の人より持ち物を素晴らしくしなければいけません。人気商品を買ったり、最新アイテムに買い替えたりする必要があるでしょう。流行のファッションを取り入れたり、持ち物のランクを上げたりする必要もあるでしょう。生活水準を上げ、リッチな様子を演出する必要もあるでしょう。しかも一度上げた生活水準は生産に影響するためなかなか下げることができません。優越感を得ようとすればするほどどんどんお金がなくなります。だから浪費癖になるのです。優越感を求めるのはやめることです。優越感を得たいという気持ちがないか自分の心と向き合ってみてください。優越感のために買い物をしているなら本当の幸せにはつながらないため今すぐやめることです。優越感を得たところで所詮人との近くに過ぎないため本当の幸せには到達できません。目を覚まして優越感が無意味であることに気づいてください。優越感のための買い物はいかにくらないことなのか早く気づくことです。下に慣れても良しとしましょう。格好悪いと思われることを受け入れましょう。低い生活水準を現れても気にしなければいいこと。満足の基準は人それぞれ。衣服も食事も住居も人によって満足できる基準が違います。世間一般の価値基準に振り回されるのではありません。あくまで自分の人生なのですから自分の価値基準を尊重しましょう。生活水準が低くても満足できる生活は実現できます。人生質素なものでも自分が良しとするなら OK。 たとえ低い生活水準を現れても自分が満足していればそれでいいのです。優越感に意味はないと自分に言い聞かせてください。優越感を気にしなくなれば余計な買い物をする必要がなくなります。心を縛り付けていた臭いがなくなりストレスが小さくなります。優越感を求めなくなればいつの間にか浪費癖も改善されています。優越感を得るために買い物をするのはやめる。浪費癖を直す30の方法。その15、将来の計画を立てるとお金のコントロールがなくなる。あなたには将来の計画がありますか。浪費癖を直したいなら将来の計画を立てることをお勧めします。将来の計画と浪費癖に何のつながりがあるのか疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。確かに一見すると無関係に思えるかもしれませんが、実は深いところで関係があります。浪費癖がある人は長期的な展望が抜けています。何にお金を使うのか考えがありません。そのため欲しいものがあれば後先のことを考えず手に入れようとします。今すぐ欲しいと考え衝動的に買おうとします。素直で正直な買い方ではありますが、よくありません。将来の計画がないと長期的な展望が得られず、目先の欲求に振り回された買い物になりがちです。目先の欲求を満たそうとするとどんどんお金が消えていくばかり。浪費が目立ち、貯金もできない。無計画なお金の使い方になるため、結果として浪費癖になるのです。そこで有効なのが将来の計画です。長期的な視点から将来の計画を立てましょう。短い期間もいいですが、できるだけ長い期間で考える方がいいでしょう。具体的に将来を考えるのは難しいかもしれませんが、バラ管理でいいので計画を立ててみてください。人生全体の計画を立てることができれば理想的ですが、難しければ数年先の計画でも構いません。将来の計画を考えるときはきちんと紙に書くようにしましょう。きちんと文字に書き出すことで計画の見える化を実現できます。次の大型連休には海外旅行に行く。年末にオートパソコンを買う。来週には引っ越しをしたい。20代の後半には結婚もしたい。できれば30代のうちに一戸建てを建てたい。将来の計画を立てるといつのくらいお金が必要になるか予想できるようになります。将来こういう予定がある。この時期はこのくらいのお金が必要になりそうだ。お金のかかる予定があるから余計な浪費は注意しよう。節約を頑張ろう。将来の計画を立てることで長期的な展望を描けるようになります。欲しいものがあっても我慢しなければいけないと気持ちを引き締めることができ、欲求を抑えることができるようになります。お金のコントロールがなくなるから将来の計画を立てるのではありません。将来の計画を立てるからお金のコントロールがなくなるのです。将来の計画がなくて困ることはあってもあって困ることはありません。将来の計画は浪費癖の改善だけでなくスムーズな生き方も役立ちます。少なくとも自分の人生と真剣に向き合うことになるため無駄にはならないはずです。本当に効果があるのかと疑いながら今すぐ紙に書き出してください。すぐ効果を実感できるはずです。将来の計画を立てて長期的な展望を持つ。浪費癖を直す30の方法。その16、貯金用口座を作るとお金の管理がスマートになる。浪費癖を直すなら新しい口座を作りましょう。既に口座は持っている。そう思うかもしれませんが生活用口座を作るのではありません。貯蓄用口座を作るのです。あなたには貯蓄用口座がありますか。もちろん普通は生活用口座が一つあれば大きな支障はないでしょう。給料が入金され必要な時に引き出します。生活用口座をそのまま貯蓄用口座として使っている人も多いのではないでしょうか。しかしきちんと浪費癖を直したいなら貯蓄用口座を作っておくことをお勧めします。なぜ貯蓄用の口座があると浪費癖の解消につながるのか。口座を生活用と貯蓄用に分けることでお金の管理がスマートになるからです。貯蓄用口座を作れば通常の残高を貯蓄額として見ることができるようになります。具体的な貯蓄額が数字で表され目で確認できるようになります。頭の中で生活用のお金と貯めたお金を分けて考えることができるようになり、お金のメリハリができます。貯蓄は将来の備えです。貯蓄が増えると喜びを感じ安心感が増えます。少しずつ口座の残高が増えていくのが分かればレベルアップしているような実感が得られるでしょう。たとえ貯蓄額が少額であっても少しずつ残高が増えていく様子を確認できれば喜びを感じます。貯蓄用口座の残高は浪費癖を直すために頑張った結果でもあります。こんなに貯まった、やればできるという自信につながります。今後も引き続き節約を心がけようというモチベーションにもつながります。貯蓄用口座の通帳を見ながら無夫と嬉しそうになるのもよし。少しずつ貯蓄額が増えていく様子を見ることで金銭感覚の向上に役立つのです。貯蓄用口座は必要なものではありませんが、できるだけ作っておくことをお勧めします。貯蓄用口座を作るなら銀行で準備されている貯蓄用品を利用するのが一般的でしょう。もちろん他行の普通口座を貯蓄用口座として利用するのも OK です。口座開設に手間暇はかかりますが、1回で済むこと。もちろん口座開設に費用はかかりません。貯蓄用口座を作るだけで浪費癖の改善につながるのですから損はないはずです。貯蓄口座を準備できれば定期的に入金しましょう。各銀行には自動送金サービスがあるので入金が手間なら利用するといいでしょう。サービスの利用に手数料はかかりますが、自動振替によって資金移動ができるので手間が省けて便利です。手数料を節約したいなら資金移動のタイミングを2ヶ月に1回、3ヶ月に1回など設定できるので検討してみてください。貯蓄用口座を作ってお金を貯める喜びを実感する機会を作る。浪費癖を直す30の方法。その17、我慢は前頭葉のトレーニング。我慢する力を鍛えて浪費癖を直していこう。浪費癖のある人は我慢する力が弱いという特徴があります。欲しいものを見つけると我慢ができずつい買ってしまう。衝動買いをすることが多い。物欲が多くて誰もこれも欲しくなる。手に入れたい気持ちを抑えられず物欲に負けることが多い。無駄遣いになると笑っていても我慢ができない。どれも素直で正直な行動ではありますが浪費癖につながる要因です。我慢する力が弱ければ目先の欲に流された生き方になりがちです。 欲しいものを我慢できないと衝動買いが増えてしまい、余計な買い物が増えます。どんどん無駄な出費がかさみ、浪費癖につながってしまうのです。浪費癖を直すために我慢する力を鍛えましょう。精神論に頼るのは本来好ましいことではありませんが、だからとはいえ不必要というわけでもありません。我慢する力を鍛えることも浪費癖を直す大切なポイントです。我慢する力を鍛えることができるのかと思うかもしれませんが、もちろん鍛えることが可能です。我慢は脳の前頭葉というところで行われます。大脳神経質の一部であり、頭部の前側のレコーダーに位置しています。前頭葉は別名脳の最高司令部とも呼ばれ、人間から占めている部分です。論理的な思考、高度な意思決定、創造的な活動といった働きのほか、欲の抑制といった重要な働きもあります。体を鍛えると筋肉が鍛えられますが、脳も同じです。ダンベルで筋肉に負荷を与えることで鍛えられるように、我慢で脳に負荷を与えることで鍛えていきます。我慢する経験を繰り返すことで、前頭葉の働きが向上して、我慢する力が強くなります。物欲が湧いても、理性と自制心で抑え込めるようになります。我慢にはストレスが伴いますが、浪費癖を直すために避けては通れません。いきなり大きなストレスから始めるのではなく、小さなストレスから始めていきましょう。買い物の時は目的の商品以外買わないようにします。コンビニのレジ横に美味しそうなお菓子を見つけても、ぐっとこらえます。衝動が欲しそうになっても、一旦時間を置いて本当に必要なのか冷静に考えます。欲や感情に流されず、ぜひ乗り越えてください。イライラしても前頭葉のトレーニングだと自分に言い聞かせ、我慢を貫きましょう。我慢する力は一晩で大きく鍛えられるものではありません。長期的な取り組みが必要ですが、普段から少しずつ心がけていれば着実に鍛えていきます。うっかり我慢できず浪費をすることがあっても、簡単に諦めず根気よく続けていきましょう。我慢を繰り返すことで、だんだん我慢強くなっていきます。普段から我慢する経験を繰り返し、我慢する力を鍛えていく。浪費癖を直す30の方法。その18、相場を無視した贈り物や祝い金は浪費癖のもと。浪費癖のある人は相場を無視する傾向があります。贈り物や祝い金を贈る場面で相場以上の金額をかけようとします。もちろん、しかし人間関係なら相場以上にお金をかけるのも悪くありません。例えば、家族、親友、恋人、普段から大変お世話になっている人などです。贈り物や祝い金を贈る際、相手が特別な関係の人なら奮発するのも悪くないでしょう。迷った時は、いいものを選ぶというルールです。大切な人に対するお金は浪費ではなく投資に当たります。少しくらい相場より多くなっても許容範囲。いいものを選んだ方が相手の感謝の気持ちがよく伝わります。今後も末永く続くよう投資という意味も含め、きちんとお金を使うのもいいでしょう。しかし、特別な関係でもないのに相場を超えたお金を使うのは注意が必要です。浪費癖のある人は、とにかくお金をかけた方がいいと思う傾向があります。祝い金や贈り物といった場面では相場を無視して、とにかくお金をかけようとします。安物を選んだと思われたくない。相手に失礼があってはならない。とにかく上等であればいい。いいものを贈った方が驚かれるだろう。お金をかけた方がアピールになる。相手を尊重する気持ちは素晴らしいですが、お金を使いすぎるのは要注意です。分けるだけなく、たっぷりお金を使ってしまうと、お金に羽が生えたかのごとく、どんどん飛んでいきます。不必要にお金を使うことになり、浪費癖につながるのです。ここで大切なことがあります。人間関係に応じてお金の使い方を変えるということです。しかし、関係の人にはお金をかける一方、浅い関係の人なら相場を意識した方がいいでしょう。例えば、誕生日プレゼントです。親友や恋人の誕生日なら特別な関係にふさわしいようお金をかけたプレゼントも悪くありません。予算額を増やせば、上等のプレゼントを贈れます。プレゼントを通して、日頃の感謝やお祝いの気持ちがしっかり伝わり、絆も深まるでしょう。一方、最近知り合ったばかりの浅い関係なら相場のプレゼントを贈るといいでしょう。お金をけちるわけでもなければ、むやみにお金をかけるわけでもありません。シンプルに相場にしたかったプレゼントを贈るだけで十分喜ばれるでしょう。祝い金も同じです。結婚祝い、出産祝い、就職祝い、退職祝い、還暦祝い。親しい人なら祝い金を奮発するのも悪くありません。少し出費は増えますが、親しい人なら投資になるため価値があると言えます。一方で、浅い関係の人なら相場の金額で十分でしょう。祝い金を奮発したい気持ちがあっても、特別な関係でないならぐっとこらえます。多すぎず少なすぎず、あくまで適正な金額なら失礼にはなりません。相手によってお金の使い方を変えるのに抵抗を感じる人もいるかもしれませんが、卑劣なことではありません。人間関係によってお金の使い方を変えるのは正しい金銭感覚です。むしろ相手に関係なく、たっぷりお金を使う方が危険です。お金をかけないと気持ちが伝わらないと思うなら誤解です。お金をかけなくても言葉や態度を丁寧にすれば十分気持ちは伝わります。お金をかけることができないなら言葉や態度を通して気持ちを伝えるといいでしょう。浪費癖を直したいなら相場を意識する習慣が大切です。贈り物も祝い金も相場を意識することで余計な浪費を抑えることができます。贈り物や祝い金は特別な関係を除ききちんと相場を意識する。浪費癖を直す30の方法。その19。何でも新品でないと気が済まない考え方は浪費癖につながる。浪費癖の人によくある考え方があります。それは何でも新品でないと気が済まないという考え方です。中古には抵抗感がある。必ず新品を選んでいる。人が使ったものは使いたくない。こうした項目に当てはまる人がいれば要注意です。浪費癖の人には新品でないと気が済まないという人が目立ちます。中古は最初から無視していて新品しか眼中にありません。もちろん長く使う前提の重要アイテムなら新品も悪くありません。例えば仕事で欠かせない重要アイテムです。仕事の効率、品質、スピードに関わるアイテムなら少し高価であっても新品を購入した方がいいでしょう。また保証サービスを受けるために新品でないといけないケースもあります。正規店から新品を購入しなければ保証を受けられないものもあります。少し費用はかかりますが、長く使うつもりの重要アイテムなら正規店からきちんと新品を買うのが賢明でしょう。しかし、何でも新品でないと気が済まない考え方には要注意です。新品は値段が高い。何でも新品を手に入れようとするとお金がかかります。本、カバン、衣服、自家用車、1個建て。必ず新品という言葉で買い物をしていると勢いよくお金が消えていくでしょう。余計なこだわりに固執していると余計な出費も増えるばかり。新品でなければ気が済まない考え方があると浪費癖につながってしまうのです。浪費癖を直したいなら新品を選ぶ考え方を改めましょう。買い物の際は新品だけでなく中古という選択肢も入れてください。同じ機能、同じ内容なら新品より中古の方が費用が安く済みます。2割引き、3割引きは当然のこと、中にはあんな風だという中古も珍しくありません。改めて考えれば中古で十分という状況があるはずです。本の方なら新品もいいですが、中古も悪くありません。新品の本もいいですが、中古の本も悪くありません。少しくらい破損があっても書かれている内容は同じです。コレクションにする場合を除き、あくまで知識を得ることが目的なら中古の本でも十分間に合うはずです。自家用車も新品より中古を検討してみてください。走行距離があっても車の機能、性能に問題がなければ十分活用できるはずです。一部に傷や汚れがあるならその部分だけ取り替えれば済むでしょう。中古は古くさい、中古は壊れやすいというのは先入観です。中古とはいえ、型があります。長く使い古した中古もあればほとんど手つかずの中古もあります。中古の古びた感じが苦手なら新品同様の中古を選べばいいのです。利用期間が短いものなら新品と見間違えることの中古もあるはずです。驚くべきことに未開封の中古さえあります。同じ機能、同じ内容で安く買える手段があるならそれに越したことはありません。本当に新品でないといけないのか、中古で十分ではないかと自分に問いかけてみてください。改めて考えると中古でなくても十分という場合があるはずです。中古屋になければインターネットのオークションを利用する方法もあります。中古を買うかどうかは別にして一度検討してみる価値があるでしょう。心情や価値観が関係しているためなかなか難しいかもしれませんが、浪費癖を直すためには重要な考え方です。何でも新品でないと気が済まない考え方を改める。浪費癖を直す30の方法。その20。あなたの浪費癖はポイントカードが原因ではないか。浪費癖を直すならポイントカードが大切です。ポイントカードを増やすのではありません。ポイントカードを増やすのです。ポイントカードといえばお得というイメージがあるのではないでしょうか。ポイントが一定までたまると割引ができたり特典商品がもらえたりなどお得なことがあります。またより持った方がプラスになることも多いように思われます。念のためポイントカードを作っておこう。そう思っていろんなお店のポイントカードを作っている人もいるでしょう。財布の中にはいろんなお店のポイントカードが詰まっている人も多いのではないでしょうか。しかしここに落とし穴があります。ポイントカードはお得とは限りません。ポイントカードがあると余計な購買意欲を刺激します。ポイントカードがあるからあの店で買おう。ポイントがたまるからついでにもう一つ買おう。ポイントには有効期限があるから早めにたくさん買っておこう。そう思って必要ないものまで買ってしまいやすくなります。必要ないのに必要だと思い込む心理が働きやすくなる。ポイントがたまるから買おうという不審な買い物も増えてしまいます。ポイントカードがあることでポイントに踊らせ冷静な判断が難しくなる。特になると思われるポイントカードですが、総合的に考えると浪費癖の一因になっていることがあるのです。自分の消費行動を振り返ってみてください。あなたの浪費癖はポイントカードが原因になってないでしょうか。ポイントがたまるから買おうといった買い物が目立つならポイントに踊らされている可能性があります。買い物をしているというより買い物をさせられているという状態なのです。ではポイントに踊らせないためにはどうすればいいのでしょうか。簡単です。ポイントカードを持たなければいいのです。ポイントカードを持たなければポイントに惑わされることがなくなります。必要なものを必要な時に必要なだけ買う。 買い物の基本に立ち返ることができるようになり、冷静な消費行動を行えるようになります。もちろん、ポイントカードを持たないことで損をすることもありますが、総合的に考えるとメリットが大きいはずです。ローキックセを直すなら、常に冷静な判断力が必要です。ポイントカードを持たなくなれば、冷静な判断力を取り戻せます。財布の中もすっきりします。ポイントカードを持参し忘れたと、イライラすることもなくなります。お店にとって、ポイントカードは消費者の囲い込みと購買意欲を刺激するためのツールにすぎません。ポイントカードを作るなら慎重にやってください。どうしても、ポイントカードを持ちたいなら、利用頻度が多いお店に絞るのがいいでしょう。ポイントカードはむやみに作るものではありません。適切なお店に限定して作るものです。ポイントカードは増やすのではなく減らしましょう。強制的にポイントカードを作らせるケースもありますが、できるだけポイントカードを減らす努力は大切です。完全にポイントカードを持たないという選択肢も悪くないのです。むやみにポイントカードを作らない。ローキックセを直す30の方法。その21。面倒くさいことを排除するのではない。少しだけ面倒くさいことを受け入れよう。ああ、面倒くさい。そう思うことがあれば、知恵や工夫で省こうとするのではないでしょうか。面倒くさいことは時間も労力もかかるのが特徴です。好きなことなら面倒であっても楽しく取り組めますが、嫌いなことや興味のないことなら取り組むだけで億劫です。時間も労力も有限です。手間暇を省く手段があるなら、ぜひ利用したいと思うのではないでしょうか。面倒くさいことが大嫌いという人もいるでしょう。面倒くさいことイコール悪と考える人もいるはずです。しかし、面倒くさいことがあるとは限りません。面倒くさいことを省こうとする姿勢がローキックセに繋がっているかもしれません。食事を作るのが面倒くさいと思って毎回コンビニでお弁当を買うと食費がかかります。歩くのが面倒くさいと思っていつもタクシーなどに利用していると交通費がかかります。面倒くさいからといって何でも便利な商品やサービスに頼っていると余計な浪費につながります。考え方を変えましょう。面倒くさいことを排除するのではありません。少しだけ面倒くさいことを受け入れるのです。面倒くさいならあの人でも少しだけという条件なら受け入れやすくなるのではないでしょうか。例えば調理です。朝昼晩の3食をコンビニで済ませるのもいいですが、たまには自炊に挑戦してみましょう。調理の手間暇はかかりますが、食材や調理方法を工夫すれば安らないで済むでしょう。3食の調理が面倒なら1食だけでも構いません。適当な自炊は気晴らしやストレス解消にもなるでしょう。通勤通学も工夫の余地があります。普通にバスや電車を利用するのもいいですが、たまには自宅の消費前で置いて歩いて帰ってみませんか。時間がかかって疲れますが、交通費を節約できるでしょう。わざわざスポーツジムに行かなくても運動不足の解消にもつながります。面倒くさく感じるなら考え方を変えてはいかがでしょうか。例えば、気晴らしになる、運動になる、ストレス解消になるという考え方です。調理は面倒くさいことですが、見方を変えれば気晴らしになると言えるでしょう。一息前で置いて歩いて帰るのは面倒で疲れることですが、見方を変えれば運動やストレス解消になると言えるでしょう。面倒くさいことも少し考え方を工夫するだけで価値に変わります。ローキックセを直すコツは少しだけ面倒くさいことを受け入れることになるのです。少しだけ面倒くさいことを受け入れ、ローキの抑止につなげる。ローキックセを直す30の方法。その12、安物は帰って高くつく。時々、街中で安物商品を見かけることがあります。安物なら少額で購入できます。壊れたとしても、もともと価格が安いので、経済的ダメージも小さくて済みます。仮に気持ちで買うことができます。安いものを買った方が節約につながる。ローキックセを直すなら、とにかく安物を選べばいい。安さは正義。安物を買うのが正しい選択と考える人も多いでしょう。とにかく出費を抑えようとすると、買い物では安物を選びがちになっている人も多いのではないでしょうか。しかし、ここに注目です。良かれと思って、心がけている安物を選ぶ習慣は、ローキックセの原因かもしれません。一時的に安いものにはそれなりの理由があります。一般的に安物は品質が悪くて長持ちしないものが目立ちます。ちょっとしたことで壊れたり、色落ちしたり、機能が低下したりするでしょう。壊れたら買い替えることになります。安物の大半は保証サービスの低品質な定番です。格安とはいえ、たびたび買い替えることになれば、小さな出費が積み重なって大きなお金を失うことになります。忘れてならないのは買い替える時間です。買い替えるためにはお金だけでなく、時間も必要です。再びお店に行き、同じ商品を探し、買い替えするという手間暇が繰り返されるのは停止できません。お金の浪費だけでなく、時間の浪費もつながっています。本人に悪いはなくても、時間とお金のラブの浪費性になっていることがあるのです。浪費性を直したいとはいえ、とにかく安物が良いという考え方は改めた方がいいでしょう。安物を買うことが節約になるとは限りません。少し安いくらいならまだ良くても、極端に安いものは避けておくのが無難です。低品質でも構わないケースならいいですが、普通に利用するなら品質にも注目しておきましょう。特に長く使うものなら品質を重視するのが必須です。少し高価であっても、丈夫で長持ちするものを買った方が、かえって節約になることも少なくありません。安物はローキックセの落とし穴。安物はかえって高くつくことになるでしょう。きちんとローキックセを直したいなら安物は避けておくのが無難です。安易に安物を選ぶのではなく、品質も注意を向ける。長く使いたいものなら品質を重視する。ローキックセを直す30の方法。その13。余計な浪費は大きな買い物をした時に起こりやすい。ある時、大きな買い物をすることがあります。生活必需品には小さな金額のものだけでなく、大きな金額のものも存在します。テレビ、洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ、寝具、パソコン、携帯電話、自家用車。小さな家電製品でも高機能、高性能なタイプは高額です。大きな買い物をするのはいいのです。生活に必要なものは買わなければいけません。その他、休暇のために大きなお金を使うこともあるでしょう。海外旅行の申し込みでは一度に大きな金額を入金することになります。気分転換やストレス解消など、計画的な買い物の意味があります。注意したいのは大きな買い物をした直後です。普段は節約ができていても、大きな買い物をした直後は気持ちが緩みやすい。大きな買い物をした直後は気分が高揚します。欲しいものが手に入ると、飛び上がることが嬉しい気持ちでいっぱいになります。心の中ではスポーツをするでしょう。あまりに嬉しくて、ニヤニヤした笑顔が止まらないでしょう。不思議大きな買い物の直後は一時的に金銭感覚もおかしくなりやすい。普段は1万円が大きな金額に感じても、20万円の買い物をした直後の1万円は小さな金額に感じます。この瞬間です。普段は節約ができていても、大きな買い物の直後は油断しやすい。大きな買い物だけで終わらせるつもりが買い物に勢いがついてしまいます。ついでだから買ってしまおう。小さな金額だからいいよね。せっかくだから買っておこう。気づけば余計なものまで買っていて浪費していることがあるのです。誰でも一度は経験があるのではないでしょうか。大きな買い物をした直後こそ注意しましょう。大きな買い物をした直後は注意しようと自分に注意喚起を促します。あらかじめ油断しやすい場面と笑っているだけでも警戒ができます。意識しておくだけでも浪費は防げます。冷却期間を置くのも良いアイデアです。例えば大きな買い物をしてから数日間は普段より財布の紐を固くして節約を徹底します。大きな買い物をした直後に心を引き締めるルールをすれば余計な浪費を防げます。完全に防ぐのは難しくても意識をすることで防ぎやすくなります。大きな買い物をした直後は財布の紐に注意する。浪費性を直す30の方法。その24。浪費にも関わらず消費や投資だと思い込んでいないか。浪費性で一番怖いことがあります。浪費にも関わらず浪費に気づいていないパターンです。これは浪費だと自覚があるならまだ救いがあります。この使い方は良くないね。次から気をつけようと思います。浪費の認識があるならきちんと反省して改善することができます。しかし浪費にも関わらず浪費だと気づいていないのは問題です。浪費に気づかなければ反省のしようがなく改善もありません。いつまでも浪費が続いてしまいお金が出ていくことになります。そんなことがあるのかと思いますがあるのです。よくあるのが浪費にも関わらず消費や投資だと思い込んでいるというパターンです。例えば食材です。食材を買う金といえば消費という認識が一般的ですが、ここに落とし穴があります。食べるつもりで買ったものを腐ったり賞味期限が切れたりして食べることなく破棄することがあるでしょう。食材を買っても食べることがなければ単なる無駄遣いです。これは消費だよねと思っていても結果として浪費になっています。本来も油断できません。本を買う金といえば投資という認識が一般的ですが、ここに落とし穴があります。本を買っても読むことがなければ単なる無駄遣いです。本はきちんと読んで知識や知恵を吸収してこそ意味があります。本を買っただけで読まなければ無駄遣いをしたことと同じであり浪費になります。スポーツジムの利用料金も注意が必要です。スポーツジムは利用してこそ意味があります。きちんとスポーツジムに通い体を鍛えるなら投資に当たりますが、全く通わず誘ってばかりなら浪費です。利用しなければお金の無駄遣いをしていることになるため投資ではなく浪費になります。表向きの消費投資に騙されないことです。往々にして浪費は目立たないことで知らず知らずのうちに起こります。自分では消費や投資のつもりであっても結果を見れば浪費になっていることが少なくありません。今一度自分のお金の使い方を振り返ってみましょう。きちんとお金が生かされているかチェックしてみてください。表向きは消費や投資であってもお金が生かされず無駄になっているなら浪費です。そのまま放置するのではなく今すぐ改善に取り組みましょう。消費や投資が実際は浪費になっていないか自分のお金の使い方を振り返ってみる。浪費性を直す30の方法。その25。 酔った状態で買い物をするな。浪費癖を直すために禁止したいこと。それは酔った状態で買い物をすることです。もちろんお酒が悪いわけではありません。お酒は気分転換やストレス解消に役立つ飲み物です。一日の終わりはお酒で締めくくる人も多いでしょう。仕事を頑張った後のお酒は格別です。体の緊張が和らぎ、ふわふわした気持ちになって不思議な幸福感に包まれます。お酒にはコミュニケーションを円滑にする働きもあります。話しにくい相手でもお酒の力を借りればコミュニケーションも活性化できるでしょう。お酒が大好き、お酒が嫌い、お酒なしでは生きていけないという愛人者も多いでしょう。不思議なことにお酒で酔っているときは買い物がいつもより楽しく感じます。値段が高くても安いような錯覚を覚えます。酔っているときは購買意欲が 1.5 倍に膨らみます。どの商品も魅力的に見え、買い物かごに入れる量も多くなりやすい。お酒が好きな人なら酔いながらネットショップで買い物することもあるのではないでしょうか。しかし、きちんと浪費癖を直したいなら酔った状態で買い物をする習慣を改めましょう。いくらお酒が好きとはいえ、酔った状態で買い物をするのは危険です。酔いながらと意識がぼんやりして、聴力や判断力が低下します。誘惑を抑える力も弱くなる。お酒で酔っているときは財布の紐が緩むです。酔いながら買い物をするのは無駄遣いをしにくいようなもの。浪費癖を直したくても、残念ながら誘惑に振り回され余計な買い物をしやすくなります。酔いが覚めてからどうして買ってしまったのだろう。自分が恥ずかしいと買い物を後悔してしまうのです。買い物をするならシラフでやることが必須です。わざわざ酔いながら買い物をする必要はありません。買い物の際、たまたま寄っていたら予定を延期してシラフの時にしましょう。買い物は一瞬の判断が命取りです。お金は稼ぐまでに時間がかかっても、なくなるときは一瞬です。冷静な勝力と判断力があってこそ、冷静な買い物ができます。特に高額商品の買い物は冷静になっておくことが必須です。酔いながら買い物をすることがあるなら、きちんと改善を心がけましょう。お酒が好きな人は大変かもしれませんが、浪費癖を直すための大切な習慣です。買い物をするときはシラフでやることが必須です。酔った状態で買い物をしない。浪費癖を直す30の方法、その26。仲間がいれば苦しい浪費癖も楽しくなる。浪費癖の改善は孤独との戦いでもあります。浪費癖を直すのは団体戦ではなく個人戦です。誰かと戦うわけではなく、あくまで自分との戦いです。どれだけ浪費癖の方法を知ったところで、それを実行するのは自分です。自分が頑張るしかありません。淡々と一人で頑張ることになります。欲しいものがあっても誘惑を振り切ります。ストレスがあってもひたすら耐え続けることになります。孤独を感じることが多くなると心が押し潰されそうになって挫折しそうになります。そんな時は仲間を作りましょう。あなたの身近に自分のような浪費癖で悩んでいる人はいないでしょうか。定義を少し広げて無駄遣いに悩んでいる人、貯金を頑張りたい人、節約精神を身につけたい人でも構いません。身近に仲間が見つからなければインターネット上で探してみるのもいいでしょう。インターネットには広大な世界が広がっているので、きちんと探せば自分と同じ悩みを持つ人がいるはずです。自分と同じような悩みを持つ人がいればぜひ声をかけて仲間を作りましょう。実は今浪費癖を直そうと頑張っているところ、よかったら一緒に頑張らない。声をかければきっと相手も乗り気になってくれるでしょう。あなたにとって相手が仲間になるということは、相手にとってもあなたが仲間になるということです。ダイエットでも仲間がいれば頑張りやすいように、浪費癖を直すときも仲間がいれば頑張りやすくなります。同じ目的誘惑に惑わされそうになっても悪い報告をしたくないと思うのでぐっと踏ん張るようになります。浪費癖を直すための情報を共有できるメリットもあります。誘惑を振り切ったら誘惑を振り切ったよと高い報告ができます。浪費を我慢した結果が出たら自慢することもできます。浪費癖を直すために頑張っているのは自分だけではない。他にも頑張っている人がいる。仲間がいると心強く感じ、やる気や勇気が湧いてくるでしょう。一人で頑張ると思えば孤独を感じますが、仲間と一緒に頑張ると思えばモチベーションが続きます。浪費癖を直す取り組みは冒険に出るようなもの。浪費癖の改善は大きな山をいつも乗り越えなければいけませんが、仲間がいれば楽に乗り越えられるでしょう。仲間がいれば苦しい浪費癖も楽しくなるのです。浪費癖を直す30の方法、その27。浪費癖と買い物依存症の違いとは、単なる浪費癖なのか、買い物依存症なのか。その区別が大切です。浪費癖と買い物依存症を同じに考えていないでしょうか。確かにそれぞれに似ているように感じます。どちらもお金の使い方が無計画、消費行動が激しい、なかなかお金が貯まらないといった点が特徴です。浪費癖も買い物依存症も似たようなものだよね。ニュアンスが似ているため、浪費癖も買い物依存症も同じと考える人も多いのではないでしょうか。しかし、ここが注意ポイントです。浪費癖と買い物依存症は似てきなるものです。それぞれ同じに考えていると落とし穴に落ちることもあるため注意が必要です。浪費癖とは何か。浪費癖は癖です。あくまで行動の個人的な傾向であり、無意識的に行われる習慣的動作です。偏った行動パターンがあるものもあくまで癖なので意識をすれば直すことが可能です。浪費癖は個人の努力で直すことが可能です。家計簿をつける。できるだけ現金払いを心がける。買い物リストを作る。財布の現金を制限する。1ヶ月に使う生活費の上限を決める。ポイントカードを作らない。電子マネーやクレジットカードを持ち歩かない。地道な努力を続けていくことで手間暇はかかりますが、少しずつ金銭感覚が養われていきます。人の助けを借りなくても個人の努力で浪費癖を直していくことが可能です。買い物依存症とは何か。買い物依存症は精神疾患です。買い物をしたい気持ちが自分では抑えられません。もはや買い物をしないと正常の精神状態を保てなくなる状態です。意識をしても自分では止められず極めて異常な状態です。買い物依存症には以下のような特徴があります。買い物依存症の特徴。必要ないと分かっていながら買ってしまう。買い物をすることがストレス発散の中心になっている。借金をしてまで買い物をしてしまう。店員から勧められたら吟味することなく買ってしまう。買っただけで満足して未使用の商品が多い。週に1回以上または6時間以上買い物に時間を費やす。当てはまる項目が多いなら買い物依存症のリスクがあります。ギャンブル依存症やアルコール依存症と同じ状態と思えば、いかに重大か認識できるでしょう。買い物依存症は専門的な治療が必要になるため、個人の努力で改善するのは難しく、専門の助けを借りる必要があります。買い物依存症を自己流で対処しようとすると、なかなか改善しないためか、かえって悪化させてしまうリスクもあります。買い物依存症は精神科、心療内科などが一般的です。このように同じ上昇度でも、浪費癖と買い物依存症は似てきなるものです。一言で説明するなら次の通りです。浪費癖は癖。買い物依存症は精神疾患。買い物依存症を放置しているとお金だけでなく、人も仕事も失ってしまいます。買い物依存症には大きなリスクがあり、取り返しのつかないトラブルに発展する可能性もあります。自分の上昇度が上昇しているなら、浪費癖なのか買い物依存症なのか振り返ってみてください。買い物依存症に心当たりがあるなら、自己流で対処せず、きちんと専門に見てもらうことをお勧めします。浪費癖と買い物依存症を区別して考える。浪費癖を直す30の方法、その28。買い物が心の隙間を埋める手段になっていないか。浪費癖の意外な原因があります。それは心の隙間です。焦り、不安、寂しさ、孤独感、虚無感、愛情不足、どれも心の隙間をもたらすもの。浪費癖のある人は心に何らかの問題が生じていることが少なくありません。心の中にモヤモヤした違和感はありませんか。心に隙間があるとそれを埋めようとして買い物に走りがちです。欲しいものを手に入れると満たされた気持ちになります。気持ちが高揚して幸せな気持ちに包まれる。ここに落とし穴があります。買い物で心の隙間を満たしたところで一時的です。買い物による解決はあくまで表面的な解決にすぎず根本的な解決ではありません。しばらくすれば魔法が解け、再び不安感や虚無感に襲われます。そして再び心の隙間を埋めようと買い物に走ってしまい、浪費癖に陥ってしまいます。心の隙間はひび割れのように小さくても悪影響は甚大なのです。心の隙間の原因は人間関係にある。自分の生活を振り返ってみてください。買い物が心の隙間を埋める手段になっていませんか。心の隙間に心当たりがあるなら改めて人間関係を振り返ってみてください。友人関係、恋人関係、夫婦関係、往々にして心の隙間の原因は人間関係にあります。人間関係にトラブルが生じているなら解決に向けてアクションを起こしてください。喧嘩をしているならきちんと仲直りをします。自分に非があるなら素直に認め、きちんと謝ります。誤解があるならきちんと解きましょう。話したくない、会いたくない、カオスな、見たくないと思うかもしれませんが、否めやっていても仕方ありません。恥もないと思って人間関係の改善に全力を尽くしてください。人間関係が改善されれば浪費癖が改善されます。人間関係が近くで孤独を感じているなら積極的に人との関わりを増やしていくといいでしょう。積極的な挨拶、純粋な親切、明るい笑顔、寛容なコミュニケーション、心のこもった贈り物。自分からアクションを起こさないと人間関係を作るのは難しい。豊かな人間関係は自然とできるものではなく作っていくものです。自分から声をかけていくことでもっと仲良くなれるよう積極的な働きかけを行っていきましょう。 親子関係の改善。人間関係の中でも特に難しいのは親子関係です。愛情不足は心の隙間の中でも最も悪影響を及ぼすものです。親からの愛情が足りないまま育つと大人になってから愛情不足に陥り心にぽっかり穴が開きます。親子関係に問題があるなら解決を心がけてください。親子間に確執があるなら和解を試みてください。過去に何度か挑戦して失敗に終わっているかもしれませんが、もう一度試みてみる価値はあるでしょう。愛情不足が同期性につながっているなら心の問題を解決しない限り同期性は治りません。愛情不足を満たすものは愛しかありません。簡単なことではありませんが、自分から有効的な接触を試みて良好な親子関係の実現に努めてみてください。専門家を頼る方法もある。親子関係の改善に限界を感じるなら第三者による協力も検討してみてください。例えばセラピストやカウンセラーといった外部の専門家です。愛情不足による同期性の改善は根が深いため、当事者だけの解決は難しく、第三者による仲介が必要になるケースもあります。意味がないと思うかもしれませんが、試してみなければわかりません。今さら過去を変えることも戻ることもできない、そう思うかもしれませんが、希望はあります。過去の親子関係は変えられなくても今後の親子関係の相方は取り組めます。簡単なことではありませんが、だからとはいえ問題を放置したままでは心の闇を解決できません。親子関係の改善は同期性の改善だけでなく人生の改善につながる取り組みです。大げさに思えるかもしれませんが、そのくらい重要なことであり取り組む価値があります。勇気を出して解決に取り組んでください。親子関係が改善され、愛情あふれる生活に変われば本当の意味で心が満たされます。根本的な対処ができれば本当の意味で心の隙間を埋めることができ、自然と同期性も治っていくのです。買い物が心の隙間を埋める手段になっているなら人間関係の改善に努める。同期性を治す30の方法、その19。全く同期をしないより、たまには同期した方が同期性は治る。同期性を治すとき、どんな状態を目指そうとしますか。同期性を治すからには同期性を目指すのではないでしょうか。もちろん完全に同期がなくなれば理想的です。一年も無駄遣いをしない。必要なものだけを買い、欲しいものは買わない。買うと決めたもの以外は絶対買わないようにする。同期性を治すのですから、完全に同期がなくなるのは素晴らしいこと。同期のない状態が安定して続くようになれば同期性が治ったと言えるはずです。しかし、ここに思わぬ落とし穴があります。全く同期をなくそうとすると大きなストレスが溜まります。常に緊張を強いられることになり、疲れやすくなるでしょう。完全に自分の欲求を抑えることになるため、イライラするでしょう。必要なものだけ買うというシンプルな買い物ばかりになるでしょう。全く欲しいものを買わない生活では買い物の楽しみが半減するでしょう。一時的に同期性を実現できても長くは続かないでしょう。欲しいものを何も買えない毎日では何のために生きているのかわからなくなります。しばらくして精神的な限界に達してストレスが爆発すると同期性が繰り返します。一時的に同期をゼロにできても元に戻っては意味がありません。同期性を直すとはいえ、全く同期をしないのはリスクがあるのです。ではどうするか。同期をゼロにするのではありません。たまには同期をしてもいいことにしましょう。普段は節約を心がけつつ、たまには無駄遣いをしてもいいルールを作って許容範囲を広げます。例えば大きな仕事をやり遂げた時です。仕事を頑張って結果を出せた時は自分へのご褒美として何か買い物をするといいでしょう。欲しいものが手に入ることはこの上ない喜びを感じスカッとします。単なる浪費は避けるべきですが、意味の伴った浪費は悪くありません。頑張った甲斐があったと思えば次の仕事をやる気にもつながります。週に一度は気分転換やストレス発散として浪費するのも悪くありません。お酒を飲む、美味しいものを食べる、カラオケで歌う、ゲームセンターで遊ぶ、カフェでのんびりした時間を過ごす、気分転換、ストレス発散という意味として浪費するなら意味があります。上手に気分を作ることで心身が軽くなれば再び節約を頑張る力も身につくでしょう。浪費性を直すのは長期戦です。一時的ではなく永続的でなければいけません。全く浪費をしないよりたまには浪費した方が浪費性は治るのです。全く浪費をしないよりたまには浪費してもいいことにする。浪費性を直す30の方法、その30。浪費性を直す方法を知って満足しない。きちんと行動に移してこそ意味がある。浪費性を直す方法を知ったならその後が大切です。なるほど、そういう方法があったのか。知識が得られると生まれ変わったような気持ちになるでしょう。嬉しい気分になりワクワクするでしょう。新しい人生が始まる予感がするでしょう。知識は武器です。知識を得ることで今までできなかったことができるようになります。しかしここが大切です。方法を知っただけでは何も変わっていません。知識が得ただけにすぎません。浪費性を直す方法を知って満足しないことです。いくらたくさん知識を得たところで行動がゼロなら変化もゼロ。浪費性は治ったような気がしても実行がなければただの気のせいです。大切なのは実行に移すことです。浪費性を直すには方法を知って満足するのではなく、きちんと実行に移してこそ意味があります。誰かに代理をお願いすることはできません。自分が頑張るしかありません。どれだけ人から浪費性を直す方法を知ったところでそれを実行するのは自分です。今までと同じ生活習慣では意味がない。そのため浪費性を知ったらそれで満足するのではなく、きちんと実行に移しましょう。浪費性を直す方法は様々ですが、全てを一度に挑戦するのではなく、一つずつ取り組んでいけば十分です。できそうなことから取り組んでいけば無理なく実行に移せます。何から始めていいか迷ったら家庭簿から始めるといいでしょう。家庭簿をつけることは浪費性を直す基本です。勉強も技術も不要で、ノート一冊から簡単に始めることができます。一歩ずつ前に進むイメージを持ちながら少しずつ実行していきましょう。浪費性を直すのは新しい自分に生まれ変わるのと同じです。新しいことを習慣化させるには3週間は必要と言われています。最初は抵抗感があっても慣れてくるにつれて楽になります。3週間後には習慣化されているでしょう。後からやろう、いつやろう、時間があるときにしようと理由もないのに先送りするのはよくありません。先送りにしている限りいつまで経っても浪費性は直せません。この文章を読み終わったら今すぐ取り掛かりましょう。小さなことで構わないので1時間以内に取り掛かってください。きちんと行動に移してこそ意味があるのです。浪費性を直す方法を知って満足するのではなく、きちんと実行に移す。浪費性を直す30の方法、まとめ。その1、浪費性があるなら放置せず今すぐ改善に取り掛かる。その2、浪費性を直すと決意を固める。その3、浪費性を直すための内容を理解する。その4、家庭簿をつける。その5、電子マネーやクレジットカードの使用をしてできるだけ現金払いを心がける。その6、クレジットカードの使用は慎重になる。普段からクレジットカードを持ち歩きたいならビザデビットカードを検討する。その7、目的の商品以外は買わないようにする。その8、買い物リストをする習慣をつける。その9、買い物をするときはできるだけ明るい時間帯に行う。その10、1ヶ月に使う生活費の上限を決めておく。その11、財布に入れる現金を制限しておく。その12、買い物以外でできるだけお金をかからないストレス最小法を見つける。その13、欲しいものを見つけたときその場ですぐ買わず時間を置く習慣をつける。その14、優越感を得るために買い物をするのはやめる。その15、将来の計画を立てて長期的な展望を持つ。その16、貯蓄用口座を作ってお金を貯める喜びを実感する機会をする。その17、普段から我慢する経験を繰り返し我慢する力を鍛えていく。その18、贈り物や祝い金は特別な関係を除ききちんと相談を意識する。その19、何でも新品でないと気が済まない考え方を改める。その20、むやみにポイントカードを作らない。その21、少しだけ面倒くさいことを受け入れ浪費の抑止につなげる。その22、安易に安物を選ぶのではなく品質にも注意を向ける。長く使いたいものなら品質を重視する。その23、大きな買い物をした時は財布の紐に注意する。その24、消費や投資が実際は浪費になっていないか自分のお金の使い方を振り返ってみる。その25、酔った状態で買い物をしない。その26、浪費性を直す仲間を作る。その27、浪費性と買い物依存症を区別して考える。その28、買い物が心の隙間を埋める手段になっているなら人間関係の改善に努める。その29、全く浪費をしないよりたまには浪費してもいいことにする。その30、浪費性を直す方法を知って満足するのではなく、きちんと実行に移す。